ダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました、フリーダムチンパンジーの佐藤です。4月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。岡山市のあたりはちょうど桜が咲き始めまして、今五分咲きから早いものだともう八分咲きというところでしょうか。後楽園沿いもちょうど今桜カーニバルというのをやっているんですけども、今日も雨でして、また明日からも曇り曇り曇り雨雨曇りという感じで、どうも一週間ほどずっと太陽マークがついていなかったので、これは今年の桜はちょっと外れ年なのかなという、まあ天気にはね逆らえませんし、桜の咲くタイミングというのもこちらではどうにもできないものなので、まあ仕方がないんですけどもね、ちょっと残念だなというところはあります。もしかしたらどこか天気予報が外れてくれて、晴れて青空をバックにソメイヨシノのね写真を撮れたらいいなというふうに思っている昨今です。さて今日はお便り紹介をしたいと思います。2月23日にヒロシ番組やめないってよというのと、それからテイク192お便り紹介の12月分というの、それから193回鍋好きですかというのを3つまとめて配信させていただきました。そして2月24日ですね、ベウさんからいただきました3連投拍手、水先子供の頃嫌いだったというふうにいただきました。ベウさんありがとうございます。ね、子供の頃は本当僕も大嫌いで、何が美味しいんだと思ってましたけど、野菜の美味しさっていうのは本当大人になってからしみじみ感じますね。で、また料理が下手くそなんです、うちの母は。よく言いますけど、本当に下手くそなんです。なので、今日なんかもね、酒粕で作った粕汁というのを作ったんですけども、なんか美味しくないなと思って、で、味噌入れたって聞いたら入れてないということなので、で、出汁はって言ったら出汁も入れてないと。お湯に酒粕を溶かしてそこに具材を入れただけだということなので、それ美味しくねえでしょうっていう話で、僕は味噌を足して、それからみりんもねちょっと入れて味を整えて、それから出汁もね入れてから自分で作り直したらとても美味しい粕汁になりましたということで、ね、本当に美味しくなかった可能性もあります、僕の子供の頃の水炊き。ただまあ基本的に水炊きって言っても、ケン君が好きだよって言ってる水炊きは随分具沢山なようなので、やっぱりね子供はお肉メインですからね、野菜だけの水炊きというのは本当に辛いものがありました。あとはごましゃぶと言いますかね、ごまだれが僕好きなので、ごまだれと食べるようになってからまた美味しいなというふうに感じるようになりました。いわゆるポン酢とごまだれっていうのを混ぜても美味しいですから、まあ本当にね大人になってみると水炊きとっても美味しいですね。ただ4月入っちゃいましたんで、もうしばらく水炊きを食べることはないと思います。ベオさんありがとうございます。次に横さんからいただきました、2ヶ月半ぶりの配信に感謝からの3連投というふうにいただきました。ありがとうございます。横さんもね、2ヶ月半ぶりでしたか、本当にね、ちょっとケン君がねダメージ大きかったので、やっぱりね親を失うというのはなかなか辛いものがありますよね。まあ当然親だから立ち直れるところもありますけどね、僕も父亡くしてますけど、これが本当に自分の妻子供となるとちょっと立ち直れるレベルじゃないのでね、それでも立ち直らないといけないんでしょうけどね、まあそれでもねケン君やっぱり2ヶ月半かかりましたね。とはいえもう元気になってますので、これからもね配信の方を、まあ、不定期になりましたが、今のところほぼ週1で出しちゃってますけど、不定期と言いつつ週1で出せたらいいなというふうに思っております。横さんありがとうございます。次に虹パパ生活さんからいただきました、帰ってきたありがたいありがたいというふうにいただきました。ありがとうございます。こちらこそ虹パパ生活さんもね、番組長くされてて急に辞めてしまってね、とても寂しいんですけど、こうやって聞いていただいててとても嬉しいですね。またぜひね虹パパラジオ、僕みたいに不定期とか一回辞めてもね、いつでも始めれるのがポッドキャストの良さでもありますので、やめれるのも 良さですけども、ぜひまたお声を聞きたいなというふうに思ったりしております。ニジパパ生活さんありがとうございます。次にサイさんからいただきました。フリチンの191、192回。リアルな生活が大切ですから、お好きな時に配信してくださるといいと思います。聞く方だって大変な時もあるわけですし、と個人的には思います。今年は日本的にも辛く、個人的にも体調不良が多く、しんどい始まりの2ヶ月です。皆さんも体調をお気をつけくださいというふうにいただきました。ね、本当にちょうど休んでる時に、1月1日、ね、能登半島で地震がありまして、心が痛みましたね。未だに復旧しきれてないという、まあ、それを言えば、東日本大震災に関しても、まだまだ苦しんでらっしゃる方いらっしゃいますからね。本当に地震というのは恐ろしいですね。サイさんもね、体調不良が多いということですのでね、ぜひ、もうお体を、に気をつけながらね。でも最近なんか、ちょっと旅行されたりとか、旦那様とね、一緒に出かけてらっしゃるとかね、そういう X のポストも見ましたので、ね、元気になられたのかなとも思います。これから暖かくなってきますからね、暖かくなると、まあ、ちょっと体も調子良くなるんじゃないでしょうかね。僕も花粉症が結構きつかったですけど、ようやく花粉症もピークが過ぎたようで、これから一番楽しい季節になってきますね。お互いに体調に気をつけながら生活していきましょう。楽しんでいきましょう。サリさんありがとうございます。次にカチョさんからいただきました。わあ、お帰りなさい。お戻り嬉しいです。お鍋談義、いくらでも話せるし、聞いていられますね。私は担々鍋の素が好きで、鍋以外にも炒め物にも使っています。ほうとう美味しいですよね。ケンさんの激推しに食べたくなりました。真冬の夜の夢、曲調がとても好み、ケンさんの歌声も良いというふうにいただきました。ね、本当にまたこうやって喜んでいただけてとても嬉しいです。鍋談義で、ね、本当に話がつきませんでしたが、担々鍋ですか？あ、これも美味しそうですね。担々麺も大好きなんで、辛いの苦手なんですけど、なぜか担々麺だけはすごい好きですね。鍋以外にね、炒め物にも使えるということで、裏技ですね。で、ほうとう。これ本当に、ほうとうは意外と国民の半分以上は食べたことがないんじゃないかなというふうに思いました。ね、ケン君はレギュラーだということでね、僕もまだ食べてみたいなと思うんですが、ただほうとうはなかなか岡山では、見かけることはないですね。まずお店は絶対ないですし、調べたわけじゃないですけど、見たことがないですね。スーパーでも置いてるの見たことないんで、ほうとうに関してはちょっと、これはお取り寄せとか、そういう形になっちゃうんじゃないですかね。山梨にもまた行きたいなというふうに思ったりします。で、真冬の夜の夢という曲を流させてもらいました。曲調好みということで嬉しいですね。ちょっと暗い感じの曲なんですけど、これは作詞作曲は僕ですね。この曲作ってた頃は本当に僕は独り身だったので、なかなかに暗い曲をたくさん作っております。また機会があればそういった曲を流してみたいと思います。カチさんありがとうございます。次にトリヒロさんからいただきました。フリースタイルにご帰還。よかったです。鍋の話とても美味しそうでした。ピンク鍋絶対やってみたいです。茨城で目覚めたのは、あんこうドブ汁。ドブ汁。鍋炭水化物ものではカニしゃぶの中のマロニー。まだやったことないのは床屋鍋とすっぽんというふうにいただきました。夜鍋ですか？夜鍋というか闇鍋のことですかね、床屋鍋。ちょっと床屋鍋全く知らないんですけど。それから、すっぽん。すっぽんね。すっぽん、西側という川が岡山市街地に流れてるんですけど、そこにも普通にいますね、すっぽん。いわゆる普通の亀に比べて随分と、動きも早いし、すごく慎重で、少し近づくだけでピョンと川の中飛び込んでいきますが、すっぽんは本当にどんな味なんでしょう。見かけからしてあまり食べたいとは思わないんですけど、どうもね、精がつくという話も聞きますよね。あんこうドブ汁というのはまたドブ、ドブというのがね、カタカナで書いてますけど、ドブ汁。なんという名前をつけるんだろうと思いますけど、これ、あんこう鍋は僕好きなんで、このドブ汁というのがどういう味付けなのかちょっと存じ上げないんですが、美味しそうではありますね。マロニーちゃん。マロニーちゃん美味しいですね。マロニーも僕もたまに入れます。カニしゃぶの中のマロニーっていうのはまたいいですね。 マロニーって何でできてんだろうという、僕よく分かってないんですけど、炭水化物と書かれてますけどね。なんだろう、芋、でんぷん、そんなものなのかな。中身がよく分かっていないというね。またこうやってね、美味しい鍋の話しましたが、食べ物の話って本当に罪がないと言いますか、皆さん食べ物は食べますんで、変な話受けがいいと言いますか、話してる方もとても楽しいので、また食べ物の話してみたいなというふうに思いました。トリフィドさん、ありがとうございます。続きまして、トリフィドさんから、九条ネギマヨゆず明太の、これはたこ焼きですね、銀だこ。ピンク鍋とゆずぽんのお話を聞いたばかりだったので、吸い寄せられるように買ってしまいましたというふうにいただきました。ああ、ゆず明太、それから九条ネギか、これも美味しそうですね。トリフィドさん、たまにたこ焼きが食べられてるような X でポストを見ますんで、多分お好きなんでしょうね、たこ焼き。僕もたこ焼きはたこパーとかしますけど、意外と外で食べたことはあまりないかもしれないです。銀だこも食べたことありますけど、そっか、銀だこ今どこにあるのかな。岡山ではね、あまり受けなかったみたいで、お店があったんですけど、なくなっちゃったんですよね。岡山県民って大阪から流れてきた人多いんで、たこ焼きも好きなはずですけど、たこ焼き屋というのはあんまり見かけないです。なんか、なんでしょうね。なんかそういう、あるんですかね。お好み焼き屋さんは結構たくさんあるんですけど、これも広島系の店が多いですね。なんでだろう。ちょっとよくわかんないですけど、とても美味しそうなたこ焼きの写真も載せていただきました。トリフィドさん、ありがとうございます。うちの番組でね、ちょっとそういう影響を受けていただくというのはとても嬉しいですね。次に、サリさんからいただきました。こちらも鍋会ですね。こちらとは少し違う感じのお鍋もあります。うちは旦那がやたら鍋の出汁や素を買ってくるので、いろいろ食べています。報道も好きでたまに食べます。牡蠣鍋いいですね。地域としてはまずはすき焼きか水炊きかなと思いますが、すき焼きは割り下はないですといただきました。割り下がないすき焼きってどういうものなんでしょう。僕割り下ありきだと思ってたんですが、すき焼きで割り下がない、京都の方はそういう食べ方なんですかね。水炊きはまあごく普通の水炊きだと思うんですけど、で京都まで行くとほうとうやっぱり好きで食べるということなのであるんですね。おそらくスーパーにラインナップであるんでしょう。どの辺から途切れるのかな。大阪あたりで途切れるのかもしれませんね、ほうとうというのは。本当にいろんな味の鍋を食べたいですよね。夏に食べちゃいけないという方はありませんので、鍋っていうのは本当に野菜も取れますからね。作る側も意外と切って放り込んでっていう工程的には割と楽なので、鍋、またやってみようかなというふうに思いました。サリさん、ありがとうございます。次に、海さんからいただきました。お三方の笑い声が聞けてよかったです。一人会も楽しみだし、それぞれがそれぞれを大切にされている雰囲気がとても素敵でした。ケンさん、お悔やみ申し上げますというふうにいただきました。海さん、ありがとうございます。ね、ケン君ね、本当にだいぶ意気消沈しておりましたが、まあ、とはいえね、生活でいろんなことはありますが、3人で、ね、仲良くしておりますので、今後もね、3人で話したり、2人で話したり、1人で話したりという会をお送りできたらなというふうに思っております。海さん、ありがとうございます。お便りは3月に入っておりますが、巻貝さんからいただきました。今見ている世界の様々な生き物は、それぞれが現在の進化の頂点にあって、なぜこうなっているのかを段階的に考えるのはとても楽しいですね、というふうにいただきました。こちらはカゲロウの生存戦略ですね、を聞いていただいた分ですね。で、写真が載ってますが、バッジがついてるんですけど、カバンに。虫と和解せよ、というふうに書いてますね。日本野中の会ということで。これ猫と和解せよのやつですね。まあ、元は神と和解せよなんですけど、こんなバッジがあるんですね。で、虫にしろ何にしろ生き物、現在の進化としては、まあ、現在が頂点ですよね。で、世代が変わっていくにつれて、また新しい進化というのがあるのかもしれませんが、人間はどうなんでしょう。この先も進化があるんでしょうか。ほとんど進化せずにこうやって生きてきたカゲロウという生き物もいたりしますんで、そこがまた進化の面白いところですよね。カゲロウの回、ちょっと自分では割と気に入ってます。生き物をね、調べてみたら面白いっていうのはありますんで、また今後も何かしら気になった虫がいれば、詳しく調べてみたいなというふうに思いました。巻貝さん、ありがとうございます。 次、鳥広さんからいただきました。昆虫の生活史で成虫の部分をどう考えるか、カゲロウの2度の羽化の話、とても面白かったです。夜風呂で朝はパジャマから一気に出勤服になれる人、トンボタイプと、起きてから朝シャワーを浴びて出勤する人、カゲロウのようだなと思いました、というふうにいただきました。なるほど。すぐにね、出勤できるタイプの人と、朝からシャワー浴びて、のんびりしてから出勤するというね、カゲロウタイプということで。カゲロウの二度の羽化の話、これ本当に解明されてないということなんですけど、解明の仕様もないですよね、ある意味ね。ケン君は、その抜け殻もデコイにしてるんじゃないか説を、話してましたが、僕は、その、口と腸がない状態、おそらくですけど、酸素も吸ってないと思います。で、酸素も吸わないということになると、これ、食事もしないというなると、羽化をすることで、その4、5時間、平均4、5時間、長くて1日という寿命を伸ばしてるんじゃないかなという気がします。そこで一回細胞を切り替えてですね、でもう一回延命してるという形なんじゃないかなというふうに勝手に思ってますね。そういった、ね、あのものを解明するほどしっかり調べる人が、ひょっとしたらもういないかもしれませんね。カゲロウ好きな人もいらっしゃるんですけど、意外とこういうものをね、その小学生が夏休みの宿題じゃないですけどね、自由研究で調べてみて解明したりすることもありますからね。なんか、その蚊がなぜ寄ってくる人と寄ってこない人がいるのかというので、足の匂いじゃないかというふうに気づいた小学生がいまして、自分には寄ってこないけど、妹にはやたら寄ってくると。で、妹の足をアルコール消毒したら全然寄ってこなくなったっていうことで、どうもね、その足から出る分泌物といいますか、足の匂いというものに対して蚊が反応してるんじゃないかというような自由研究が、なんか賞みたいなものを取ってましたね。こういったあの、本当にいわゆる学者さんじゃなくても、何かにずっと調べる人とか、何か疑問に持って調べてみたっていう状態で素人でもね、大発見みたいなこともありますんでね。ひょっとするとケン君の想像が学会に乗るレベルの大発見なのかもしれません。鳥広さんありがとうございます。続きまして鳥広さんからいただきました。生物がどうやって時間を測っているか、測ったように一致して行動する仕組みがあるかっていうことがすごく面白いです。曲のウェルカムトゥーザワールドも良かったです。歌い出しが特に良くて、ケンさんの歌声も愛だよ愛ですね、というふうにいただきました。愛だよ愛は、ケン君が、決め台詞言ってましたね。オスが身を、犠牲にして、その生殖に挑んだ後に死んでいくという話ですけども、ウェルカムトゥーザワールドという曲は、ケン君が、ポールが生まれる時に作った曲ですね。ジョン君に送った曲になります。とても愛がある歌で僕も好きですね。曲としては非常に変わった盛り上げ方といいますか、淡々と行くんですけど、リズム帯が入って少し変わるというような、ちょっと変わった曲ですね。僕も結構好きな曲です。オープニングで使ってますのでね、結構オープニングのイメージがあるかもしれませんが、Welcome to the World をまたかけてみたいなというふうに思いました。生物がどうやって時間を計ってるかという仕組み、これも研究している人がいるんでしょうね。また、ね、ある程度は、解明されたこともあるかもしれません。僕も調べてみたいと思いました。鳥平さんありがとうございます。次にサリさんからいただきました。朝に好きな曲、好きなことをすると良いというのはいいですね。毎朝やるべきことは午前中にしておいて、お昼からのんびり好きなことをしがちです。うちの近所は朝夕ママチャリダッシュで怖いので出ませんというふうにいただきました。これ朝活のすすめという話を聞いていただいた回ですけどもね。朝に好きな曲を聴いたり好きなことをするっていう、まあ最近映画なんかも見るらしいんですけど、ギター弾いたりね、本当にジョン君朝から活発に動いております。うちの妻もそうですね、でも、サイさんと一緒で、もう午前中はバリバリ働いてると言いますか、家のことをやったり、掃除したり、いろんなことをしてますね。で、朝、だいたいうちの子は朝練があるので、下手したら5時台、4時台から起きて、子供のためのことをやったりしてますね。で、お昼になったらお昼になったで、お昼ご飯どうしようかなって思って、で、食べ終わったら今度は晩ご飯どうしようかなって、僕も妻の代わりにたまにやるんですけど、主婦とか言って本当に一日中食べることを考えてて、しかも食べ終わってお腹いっぱいの状態で次のことを考えないといけないっていう、 これはなかなか過酷ですよね。僕は正直仕事してる方が楽だなというふうに感じます。で、朝夕ママチャリ出してということで、なかなかそれは怖いですね。あんまり外に出て、うろうろしてると、惹かれちゃうっていうぐらいなんでしょうか。うちの周りはあんまりそういうことはないんですが、結構田舎だというのもあって、あんまりチャリンコを走ってないんですけどね。朝散歩するのも気持ちいいですけど、僕の場合はもうほとんど朝は寝てます。夜勤があるのもありますし、朝から仕事の時も電車に乗ってすぐ出ちゃうんで、あんまり、歩いて会社に行くこともあるんですけど、自転車で行くこともあるんですけど、あんまりのんびりする時間は取ってないですね。定期的に毎日同じ時間に出勤できる人は羨ましいなというふうに思います。続いて、サリさんがいただきました、理科のお話ですね。理科は得意ではありませんでしたが、こんな風にクイズにしたりしながら学べて、こういうの好きです。雷の50日分の電気や、魚がカラフルな理由とか、いろいろあって楽しかったですというふうにいただきました。ね、大人になってから気づく理科の楽しさっていうのはあるんですよね。で、また理科ってとても範囲が広いので、この話、回の中でも話しましたけど、もうちょっと細分化してもいいんじゃないかと思うんですが、それじゃあ、その授業のコマ数が足りないんでしょうね。だから評価の仕方を変えてほしいなと思います。理科の中のこの部分が秀でてるとなれば、もうそれだけで理科の点数をちゃんと与えてあげるとかですね、得意不得意あると思うんで、その理科の場合のそのテストの範囲の広さっていうのが理科嫌いを作ってるんじゃないかというふうに僕は思ったりしました。またなんかこういうね、クイズ形式で理科っていうのをやってみたいなというふうに思ったりします。サリさんありがとうございます。次に鳥広さんからいただきました。実家を出るまでずっと両親は常に私より早起きしていて、生活音や気配の中を起き出せていた幸せ、オブ、少年時代を思い出しました。イモリやカエルの世話と思うとスパッと起きれるので、ジョンさんが言われる通り楽しいから起きれてしまう体勢が王道ですねというふうにいただきました。ケン君、一時期ね、すごく朝活とか言って無理やり起きてたんですけど、朝起きることが目的になってて、起きてからが苦痛でしょうがないということがあったんですよね。で、ケン君朝活やめちゃったんですけど、僕も僕の場合は職業的に朝活ができないんですが、楽しい時は起きれますよね。最近だと一人で京都に行きました。この日は5時に起きて電車乗って京都に遊びに行きました。もう全然スパッと起きれましたね。なんなら楽しみすぎてなかなか寝れないっていう状態なんですけど、寝不足でも起きれますね。で、つい先日は家族と、あと母親も連れて、長男はちょっと東京にいますからいませんでしたけど、次男と妻と、それからうちの母連れて小豆島に行ってきました。小豆島は僕物心つかない頃にね、一度行ってるらしいんですけど、記憶の中である中では一度も行ったことなかったので、初小豆島という感覚でしたね。とても楽しく旅行できましたが、この日も朝早く起きしてフェリー乗って行ってきました。やっぱり起きれるんですよね。ということで、人間やっぱり楽しいことがあれば朝も起きれますので、で、それをジョン君の場合は前の晩から明日の朝はどんな楽しいことをしようと思いながら、ワクワクしながら寝てるということなので、なかなかいいなというふうに思います。皆さんもね、もしできる方がいらっしゃれば、朝活されてみてはいかがでしょうか。トルビロさんありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。卒業というワードには真っ先にサイモン&ガーファンクルが出ます。小学校4年生ぐらいの頃にそれに出会い、映画のことは全く知らず、その音楽に傾倒しました。その経験は僕のそれ以降の生き方を決定づけました。ちょうどその頃、学校教育にも見切りをつけましたというふうにいただきました。すごい。学校教育とも卒業しちゃったというお話ですね、これは。で、サイモン・ガー・ファンクルの卒業。これ僕もね、実は映画を見たことがないんですよね。で、映画は見たことないんですけど、CD は持ってます。で、ジャケットは確か、女の人が足をこう、体育座りみたいな感じにしてるところの奥に男性がいる。そういったなんかモーツスタイルの男性がいたような気がしますけど、ちょっと変わった構図のジャケットだったような気がしますね。僕も実はサイモン・ダガー・ファンクルから自分で CD 買ったりして洋楽を聴き始めたような気がします。ずっとビートルズはね、うちの父が好きでよく聞いてたんですけど、それは父が聞いてるのを聞いてるだけで、自分から特別聞き始めたというわけじゃなかったんですけど、 サイモン・ナガファンクルはそのあんまり激しさがないのでとても入りやすいんですよね。で、だから洋楽の入り口になった人というのは結構多いんじゃないでしょうか。僕は他のアルバムいろいろ持ってますけど、卒業は実はあまり聞き込んではないですね。買ったのもかなり後になってから買ったような気がします。で、それを買った頃にはちょっとハードロックとかを聞き始めてたのであまり聞き込んでないんですよね。で、アルバム、すごく巻貝さんの人生を決定づけたということなので、また探してみて、僕も久々に、今は Apple Music でも聴けますからね、Apple Music の方で探して聴いてみようかなというふうに思います。多分聴き込んだらまた印象が違うんじゃないかなという気がしましたね。映画も見てないので、これはなかなか見る機会ないかもしれませんが、これもぜひ何とか機会を見つけて見てみたいなというふうに思いました。巻貝さんありがとうございます。そうやってまた聞くきっかけをいただいたような気がしますね。次にトリフィラさんからいただきました。理科って何だろうの回ですね。おまけ音源でケンさんが言われた科学とはの発見が深かったです。文系や理系という分類は単なる教科としての便宜であり苦手意識はもったいないなぁと改めて思いました。科学とは命題と回答が10日に尊い世界、心臓を捧げようですかね、かっこる心臓を捧げるよというふうにいただきました。鳥羽さんはとても科学に深い方ですが、命題と回答が10日に尊いということで、なんでだろうと思うことから始まることですもんね。で、一般の人が例えば全くそんなこと何の役に立つんだよというふうに思われてしまうような世界でもあるんですけど、かげろうにしてもそうですよね。かげろうのことを調べて一体何なんだよっていう、そういうふうに思ってしまう、小学生なんかも、例えば小中学生で、こんな勉強したってしょうがねえよっていうふうに言うんですけど、それを知ってることで後から何か興味持った時に、それを、なんですかね、理解できるとか、不思議に思えるとか、それを調べることになるとかね、ちょっとうまく言えないですけど、きっと何かの役に立ってる。もしくはそれが、いわゆるその、楽しみの幅が広がるというものになるんじゃないかなというふうな気がしますね。ケンは僕よりもそうやって何かに対して、これはこういうことなんじゃないかとかね、そういうふうに考えてみたりとか、発見しようとしてみたりとか、仮説を立てたりとかいうのは割と好きなタイプなので、ケン君なんか意外とね、僕よりはずっと科学向きなタイプなのかもしれません。ただ世の中では苦手意識を持っている人がとても多いような気はしますね。それもあってちょっと今回は、理科のことに関して僕も調べてみました。世の中のね、小学生たちがみんなそういった理科を嫌いにならずにね、楽しんでいけたらいいなというふうに思いました。トリビュさんありがとうございます。次にサイさんからいただきました193回卒業回ですね。卒業、重い意味を持つのは戦争とかがあったのかと驚きましたというふうにいただきましたね。本当に僕も初めて知りましたけど、第二ボタンが実は戦争とつながっているというね。これは僕はてっきりボタンなんていうのは西洋のもんですから、西洋で始まった文化なのかなというふうに思ってましたけども、今はどうなんだろう。結構中学でも学生服、いわゆる学ランというのを着てる学校というのはとても少ないですね。うちの子なんかもブレザーだったので、ブレザーでも第二ボタン上げるとかいう風習が残ってるところあるかもしれませんが、最近はトントンあまり聞かないですね。うちの子は割と女の子にモテるタイプなんですけど、普通に帰ってきましたね。ちょっとまたうちの次男にも聞いてみたいと思います。最近そういう風習があるのかどうか。あるよ、知ってるよっていうふうに聞いたら、ちょっとね、これから1年後ですけど、うちの次男が卒業する際にはね、ボタンがついてるかどうかちょっと確認してみようかなというふうに思います。サリさんありがとうございます。以上で2月3月にいただきましたお便り紹介でした。皆さんも聞いていただきましてありがとうございます。またそうやってね、聞いた感想をいただけるととても嬉しいですし、新たな発見があったり、考えるきっかけになったりしますので、また皆さんぜひハッシュタグつけて、ポストしていただいたり、一応メールフォームありますのでメールフォームの方に送っていただけたりするととても嬉しいですね。ということで今回はこんなところで終わろうと思います。それではまた、さようなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレスfreedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。